皆さんこんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではニュースでは決して流さない情報を皆様と考える番組です。この番組への皆様のご意見や感想をお待ちしております。お問い合わせ先は番組ホームページ redpill-radio.tokyo までお願いいたします。それでは最後までレッドピルラジオショーをお楽しみください。はい、こんばんは、中んずくです。
ひろみです。
はい、10月の20日ということで、はい、前回の6日の放送で、なんていうんですか、解散したとかしないとか、なんかあった時に話題の牧原さんがなんかすごく話題になっていて、ちょっとびっくりしました、
ね、本当ね、すごい楽しかったね。
あ、だってもう放送したタイミングの本当次に解散が決まったと思ったら、なんか法務大臣として選出された牧原秀樹さんがなんとなんと統一教会36箇所だっけ、なんか会合出てたととか、あとなんか名刺ですって言いながらのトレーディングカード、
本当だよね、
あれ見ました、トレーディングカード
見た見た、大爆笑。
なんだっけ、不正を性を嫌うどうのこうのとかって言って、ね、稲妻を落とすとかって、なんかわけのわからない、
本当くだらない。
なんか素晴らしい、
ね、あとテレビにも出てたのね。
なんかね、俺もあれ知らなかった。
面白い。東
大、昔元気が出るテレビかなんかで、高田純次さんがなんか東大の前でなんかね、インタビューしてた、ね、青年が牧原さん、
ね、超笑っちゃった。すごい笑っちゃった。
あれって、まあやらせなんでしょうね。ね、
でもテレビに出れるってことは、そういうあれなんだったんだね、前からね、知らなかった。
ね、まあひょんなつながりがあったんだなっていう、ちょっとまあどうでもいい話なんですけど、
まあね、でも面白かったです。
でね、ちょっと、ね、前回からもちょっと気になってたんですけど、はい、ちょっとこれ私事的な近辺の話で、はい、なんかね、うちの実家の向こう三軒両隣ぐらい。
うん、
まあ、田舎なんでちょっと面積的には広いんですけど、なんかね、9月の2週間以内だけで3人お亡くなりになってて、でプラスその2週間以内にお二人入院されちゃったっていう。
あら。
でその後の経過はちょっと僕怖くて聞いてません。
ああ、
だけどなんかたまたまそれをね、友達に話したんですよ、なんかうちの近所でさなんて言ったら、俺のところのさ、なんか2人どうのこうのとかって、結構身近な親戚がなんか亡くなってるっていう。
本当ですか。
だから救急車多いんだなんて話をしてたんですよ、
救急車多い多い、ね、朝からなんか朝からピコピコになってる。
でなんかそういう話ってうちだけじゃないかなと思って、ちょっと気にはなってたんですよ。
そうね、朝からね、朝早くからね、ピッポピッポになってる、ずっと、
ね、でもね、年齢も聞いたら、そんなお年じゃないんだよね。
そうなんだ。
まあ、80歳90歳とかならさ、まだあれだけど、70ちょっととかね、
あらららら、
確か60後半の方もいたかな。
あ、本当に、
なんかそんな感じで、ちょっと変な不穏な動きが動いてるなっていうところが
あって、そうですか、
ちょっと気になってたんですよ。
あ、そうですか。年の周りは
いない、
いないかな。ご近所さんにはね、でも救急車が来てったりする。まあ異常だよ ね、
ね、
ま
あ直球で言っちゃうと、
はい、
ワクチンの影響とかでね、
だって
じゃなければいいんだけど、でも、なんで2週間以内にそんなに出たかなって、ちょっとふと思ったんだけど、でうちの方田舎なんで、田舎の人たちってさ、近所さん同士でさ、なんかそういうなんとか検診行ったりとかするじゃない、それかなって思って、
同じ時期にね、
そうそう、同じ日に
打ったからっていうことね、
かなって思ったりなんかして。
そうあるかもしれないね。
まあそういうワクチン絡みで言えばね、最近10月から始まったレプリコンワクチン、
はい はい、
いわゆる mRNA、うん、自己増殖、今までのが mRNA で、うん、でこのレプリコンっていうのが、はい、自己制発型っていうの、製造型っていうの、要は体内で、その、うん、どんどんどんどんその mRNA が出てくるっていう、コピーがどんどんできてっていう、自己増殖型って言われてるものが出てきて、ただちょっと気になるのが、はい、確かにその内容だけ聞くとちょっと怖いなって、
うんうん、怖いね、うんうん、
ただ、うん、それを作った明治製菓ファルマの、
はい、
の元社員、
はい、
社員だか、
うん、
がその、うん、当時 の、 そのワクチン接種で、はい、なんか亡くなった方がいて、
は
い、でその方が K さんっていうらしくて、
はい、
でそのチーム K っていう名前で、
はい、
そのワクチンに関する本出版した
ん
で、本当は売りたくなかったって本、なんか騒いでるんだよね、
はい、
この時期に来て、
はい、
その本に限らず、
うん、
またインフルエンサーがものすごくこれ取り上げてるでしょ。
そうね、はい、
うんうん、もうすごい内容になると、
うん、
打った本人じゃなくて、
あ、
打ってない人にまでそのシェディングっていうの、
うんうんうん、
影響があるんだっていう、
うん
う
んうん、あ、見た見た、うんうんうん、
それでなんかさ、どっかの飲食店なんかは、
はい、
接種者の方は入店をお断りみたいなことを言ってたり、張り紙出してるってお店も出始めてる、
はい、
まあ、そもそもそれってなんかインフルエンサーの影響なのかなんだか知らないけど、
うん、
なんかさ、すごく騒いでるんだよね。
そうね、うん、そういう時はちょっともやるね、
うん、そうなんですよ、うん、
なんかね、
もやるってこと、あ、もやるというか、
もやるというか、う
ん、それだけ拡散されるってことは、
はい、
本当は嘘なんじゃねっていう、
うん、
確かにそのレプリコンっていうワクチンが、
うんうん、
そもそもどうなのって話もあるんですよ。
うん、どうなの、
存在してるんですか本当にっていう、
あ、ね、どうなの、うん、
だって mRNA だって、
うんうん、
輸送に確かマイナス何十度だっけ、
う
ん、
ね、
要するにそれが現実的じゃないと、
なかったんだよね、うん、そう、
だから mRNA 自体が、うん、まずあるけど物流できないからどうなんでしょうねって、
まあ、ね、あったね、それもね、
うん、ってなるとレプリコンもそういうものが存在はしてるのかもしれないけど、
うん、
本当のところどうなんだろうなって、
勝手ね、
まあ、諸説はレプリコンって存在してないんじゃないかって声も出てるんですよね。だけどインフルエンサーはすごくもう要注意のごとく騒いでるから、これ何かが動いてんなと。
そうね、なんかうさんくさいんだよね、うん、の言い方とかなんか、
そうそうそうそう、
ね、なんかだんだん分かってきたの、気持ち悪さが、
うんうん、なんかその、まあ、元々ワクチンに対して警笛を鳴らしてたような人たちなんだけど、うんうん、でまた今回のレプリコンに関しても、うんうん、やっぱりなんか率先して、
はい、
なんかね、
うんうん、
さ、声を上げて、
うんうん、
っていうところでさ、
はい、
さっきの冒頭の話の解散総選挙じゃないけど、
はい、
あれこの人さ、前に反ワクチンというか、うん、ワクチンの危険性を訴えてきた人が、うん、あれなんか今度は立候補してねと、
ああ、はいはいはい、で映像のパターンだ、
どこのお医者さんとは言わないけど、うん、どっかの政党さん、
はいはい、
日本人をなめるなと言ってる政党さんだっけ、
はい、
日本人じゃねえくせに日本人ダメだとか言ってんじゃねえって話なんだけど、
うんうんうん、
っていう楽しい政党さんです。なんかあれこの人見たことあるよなって人がちらほらと、う
ん、なんですぐ離婚するの、はい、それは
方
程式なのも、
なんだろう、それさ一人二人じゃないんだよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
確か
またかみたいな、
前の選挙って何だったっけな、なんかの時にも
ね、
どっかの大学の先生で、ね、
うん
うん、その賛成党に同僚してた人が、
うんうんうん、
いつの間にかなんか立候補してて、ね、あれってなんでみんなその政治に行きたがるのかなって思うんですよね。それって意図的なんじゃないかなって、
そうね、なんかもうそういうルートがあるなっていうの、うん、もう
なんか、まあ、確かに簡単ですよね、うん、 そのインフルエンサーってさ、うんうん、まあ、ある程度の注目、どんだけバズるかとかさ、うんうん、どんだけ注目されるかでその人の認知度合いっていうか、うんうん、まあ、言ってる内容はともあれで、うんうん、まあ、いわゆるさ、なんとか系インフルエンサーってよく言うじゃない、はいはいはい、なんとか系、まあ、それは各ジャンルいろいろさ、うんうん、あるけど、でもフォロワーがそれなりにいるってなると、やっぱ影響力ってやっぱ持つから、
買ってるじゃない
ね、
嘘じゃん、
だから全てが塗りたくってあるんだけど、うんうん、でもやっぱそのインフルエンサーがなんか選挙に立候補していくっていう流れってのは、うん、もうちょっと前から結構あるよなって、
ね、もうできてきてるよね、同じパターンがね、うん、やつらのパターンですよこれは。
なんか、うん、恐ろしいなと。
恐ろしいよ本当に、っていうか、うん、腹が立つっていうかね、うん、
でね、
う
ん、そのインフルエンサーというか、うん、まあたまにさ、うん、今ちょうどその、まあ、ちょうど今月の27日が解散総選挙の開票日なので、
はいはい、来週ね、
ちょこっとだけちょっとお話触れますけど、
はいはいはい、
よくこの時期になると、はい、あのそういう何々が危険だとかって、さっきの話じゃないけどっていう人もいるし、うん、あとまあちょっとした増、あ、その税金に対してちょっと意見してみたりとか、でも不思議なことにはそのクルド人とかね、
うん、
外国人に対して言う人はほとんどいないけど、これまた不思議な話で、
そうそうそう、ね、
で、
う
ん、ここそろそろ終わりにしたいなっていう文化というか、
うん、
今までの流れシステム、
うん、そう
で、あのね、なんでそう思ったかというと、
はいはい、
この時期出てくるとね、ほんとさ、
うん
うん、例えば YouTube とかでも、
はい、
多分見たことあると思うんです、
うん、
今まで自民党が強いと、
はい、
うん、で自民党にはこういう組織票があるからどうのこうので、で日本の人口有権者の比率として何パーセントしかいかないから、
う
ん、こうなっちゃうんだよと、うん、で今までいかなかった若者世代とか、
うん、
この世代層というかこのパーセントがいけばその組織票を打ち破れるんだよと、だから選挙に行こうみたいな、すごくさ死ぬほど聞かない、
聞く、選挙行かないから悪いんだみたいなさ言うんだよね。
でもねこれね、
そう、
僕の勝手な解釈だ、解釈というか、はい、うん、予想なんだけど、うん、過去最低な投票率になるんじゃないかなって僕も今回
でしょうね、
うん、まあメディアは過去最高とか多分絶対言うと思う、
もうすっごい嘘つき、本当の嘘つきだからね、うん、
だけど、うん、俺絶対過去最低のパーセンテージになるんじゃないかなと思うのね、うんうん、でなんでかっていうと、うん、やっぱ前からそうだったけど、
うん、
投票したい人がいないんだよね。
いない。
まず
いよね。いない。
まずいないのよ。で、ただ何々党というその政党がいいとか悪いとか以前に、
うん、
まずその政治の世界そのものが、うん、与党も野党もみんな仲間だってあることを知ってほしい。
そうですよ、うん。
だから自民党がいいとか野党が罰だとか、うん、どっちも罰なんですってことをまず気づいていただきたいなっていうのが一つ。
う
ん、
そうそう、政治はいらない。
うん。
うん、
だから結局、
うん、
その罰のオール罰しかいない中に選出したって結局罰が。選出されるわけだから、だって何か変わりました、この今までの自分の人生の中で、
うん、
まあ、何十年か生きてきて、その選挙って何回か経験してますけど、
うん、
良くなったことってありますかね。
ねえ、ないもんね。
ないでしょ、
何もない、うん、
何にもないのよ。だって世の中のこの景気だって、うん、ひどい話じゃん今。
そう、誰がなったって同じだよ。
そう、同じだし、良くなったことなくて、うん、悪くなっていく傾向、
う
ん、でそこでなんかそのどこどこ倒産じゃないけど新しい風のごとくそのインフルエンサー使ってお希望の光かみたいな人が出てくるんだけど、最終的には手のひら返しが来ると。
そうそう、全部茶番、全てが茶番だからさ。
そうそうそう、
もう私やだ、もうこの茶番はね、うん、終わりにしたい。
で確かに僕も経験あって、
うん、
昔なんか自民党以外でどっかないのかなって、
うん、
お立憲民主、おなかなかいいのか、うん、とかって思ったことあったけど、結局蓋を開けてみると何のことはなくて、てか仲間やんと思って、
ね、
結局今もさ裏金問題などどうだこうだやってるけど、うん、なんかあれ自民党の一部、うん、なんか安倍派の一部だけがやってるようなイメージだけど、うん、全部やって
る。そうね、みんなやってるよね、うん、全員やってる
よね。与党もやってないって
ことじゃなくて、だから美味しすぎてさ、みんななりたいんでしょ、議員に立候補して、
うん、でね、これいい意味でなんだけど、うん、ちょっと話それちゃうけど、はい、あの N 国党ってあるでしょ。
N 国と、はい、
うん、あの、ま、なんだっけ、橘高さんだっけ、うんうんうん、で、あの別に推してるわけじゃなくてね、うん、あの人って選挙をゲーム感覚でやってるのよね、
う
ん、要するにまず政党助成金っていうのがこんだけ入るからどうのこうので、だからどこで何議席を取ればどうのこうのっていうのをすごく勉強してて、
うん、
で僕も正直その選挙の不正選挙システムをよく知らなかったから、あ、選挙ってそういうゲーム感覚でできちゃうんだと思って、
うん、
おいで、うん、一応何その政党助成金とやらで、うん、生きてる人たち、
あ、うん、ちょっと下品すぎて見てない
、うん、ごめんね、あのちょっとね俺もその辺はちょっと面白くて話は聞いたことあるの、
うんうん、
だからまあなんていうのかな、お金にはなるのよ。
あ、でも選挙を立候補するのにもお金必要なんでしょ、
うん、あ、もちろんもちろん、ね、うん、供託金だっけ、うん、なんかそういうの必要だ、
普通は高いから、
うん、普通の人は立候補できない、うん、だからやっぱり立花さんもなんかあれって感じなんだけど、ね、うん、ただそういうのもあって、うんうん、だからなんていうのかな、結局その、え、政治ってじゃあ何のためにやってんすかみたいな話よね。
え、やつらはやつらのために
そうそうそうそうそう
だけで、私たちのことなんてちっとも考えてないからね、
うん、だから政治やって言葉は本当あった話で、うんうんうん、ある話で、うん、だそろそろ、うん、まあ、今回その、うん、ちょうどさ、まあ、昨日とか一昨日あたりもさ、うん、あのうちの地元のエースが来てさ、
エースがね、
しかも岸田さんまで来ちゃってさ
そうなの、
そう、演説してたわけですよ。
ね、それはそれは
その絵面を見てなんかね、なんかねもう涙出てくるね。
それはそれはお察しいたします。
ああ、もうこのねイライライライラしてさ、なんかもう自爆して暴力事件を起こしてしまいそう。
いやいやいやいやいやいや、待って待って、うん、待って待って、ダメよ。
そう、うん、だけど本当にそれぐらいイライラする。
もうね、本当に私もこの茶番はもう終わりにしたいな、うん、また続くのが、うん、
だからね、そろそろね、うん、その立候補するやつらが、うん、結局その議員そのものもがあの、うん、ちょっともうそういうやつらなんだよってもう見切りつけていただきたいんですよね。
そうだよね、うん、もう政治はいらないって言ってるのは、うん、QHF だけだからね。
そうそうそうそう、だから結局、うん、インフルエンサーとかは、うん、結局これこれこうだからってなんかちょっとさそれっぽいこと言って蓋を開けてみたらさ、参政党だとかさ、あのなんだっけ、なんとか未来党だとかなんとか、
ちょっと希望をさ、うん、見せるようなこと言い回しをするんだけど、うん、どうせなったって何もしないから、
そうそう、だからそこと政治を切り離してほしいんだよね、うん、そういう情報にせよ何にせよと、
う
ん、
もういらない、
そうだ、結局、うん、世の中良くしてんじゃないから、うん、悪くしてるだけなんだから、そうそうそう、もうそこで見切りをつけてほしいんですよね、
うん、ね、もうね、いらないって、うん、みんながいらないって言わないとね、
そうだから結局応援、うん、本当に応援してる人たちって、うん、要するにそのなんていうのかな、その政党に、うん、例えばだけど、うん、あのどこ党とは言わないけど、うん、あの生活保護費でや、あの役に立ってるとか、
そうそうそう、おこぼれもらってる人たちがね、そ
う
そ
う
そ
う、だからここに党に入れてね選挙ではっていう一言で、うん、いる人もいるし、
ね、
あと逆に会社やっててどこどこ父さんにはお世話になってますみたいなところって死ぬほどあるわけですよ。だそういうところも一緒に潰れてしまえばいいのにと思って、
本当だよね、
だそういうやつらのために我々関係ない人たちも巻き込まれてるわけで、うん、そこをいい加減気づけよとっていうか、うん、もうダメ、気づかないと
そうね、うん、本当こんだけ貧しくさせられてるんだから、
そう、
みんなが立ち上がってさ、もういらないってノーって言わないとね。
そうで、ノーって立ち上がった人に、うん、あなた犠牲者になるよって話だよね。
うん、
だ本当にふざけんじゃねえってもう怒りの声を上げた人たちって、うんうんうん、その政治家だけじゃなくて、うん、まあ、もちろんさ、それにまつわる、うん、その行政役所とか、うんうん、そういうものもそうだし、うん、そういうなんていうのかな、とばっちりを食らうタイミングというか時期がもう近いかなって、
うん、そうそうね、うん、
だからちょっといい加減目覚ませようと、
そうね、目覚ましてください、
うんうん、選挙に行っても 誰を選んでも無駄です。
そう、変わらない、
はい、
変わらない、う
ん、あなたの景気も変わらない。
本当、うん、本当に
むしろ一部の人たちの景気を助けてるだけ。
そうね、
になるので、
どんどん貧しくなっていっちゃう、うん、苦しくなっていっちゃう。でそれが私たちの代よりも子供の代、孫の代、どんどんどんどん、うん、さあひどくなっていく気がするから、うん、もういらない、いらないって言わないとね、うん、みんなでね、うん、
じゃあどうしたらいいんだよっていうやつがいるんだけど、
そうそうそう、
それいるんだけど、いや答えてもいいんですよ、答えてもいいんだけど
そう、ね、
今あなたが考えるべきことは、 そ、
ね、
その前に選挙とか茶番であるっていうことを知ってからじゃないと説明をしても無駄なので説明はしません。
そうだね、
自分で調べなさい、
うん、
って話なんですよ。
そう、準備できてない人にね、
そう、そうそうそうそう、
何を言ってもね聞かない、もう、うん、伝わらないからね。
そうだ、さ、地震が人工地震だ、
うん、
ありえないって言ってる人に、うん、人工地震のシステム言ったってさ意味ないじゃないですか。
そうそうそう、準備できてない人と、うん、本当になんかもう会話もできなくなっちゃったからね、
う
ん、
本当そうそうそう
そう、そこがね
だからもう、うん、あのそこはもう本当ご本人たちが変わっていただかないとというか、うん、気づいていただかない限り、
うん、そう、
あなた変わんなくてもいいよ、世の中が変わんなくなっちゃうから、
うん、
って話でもういいよ、あなた変わんなくても変わりたくないならって
そうだ、ね、
もうそれぐらい頭きてます
確かにね、
いいよお前は、
確かに、うん、だからこう誰かにこう頼ったりね、うん、してるっていうこと自体がもうやめようって、そういうやめようっていうことだよね。
そうだ、結局頼っても搾取されるだけなんですよって話は、それに気づけよっつっての
そう、
ね、
一人一人がこう自立していかないと、
うん、本当そうなんですよ、うん、でも本当タイミングがタイミングでさ、
はい、
もう、ね、2020年から始まってもう丸々4年が、一番分かりやすいのは本当コロナ茶番だったけど、うん、未だにコロナ茶番もさ分かってない人多いでしょだから
私嫌だそれ、
だから真剣にレプリコンがどうとかとかさ
そうそうだよ、え、まだコロナやってるよ、 PCR とかも
アフターコロナじゃまだウィズコロナになってる
よ
ね。
そう、いや、
うん、かっこいいこと言ってるけどねアフターコロナってかっこいいね、
横文字使うとね、なんとなくね、
かっこいいよね
なんかね、いや、いや、コロナまだある人のところにはあるよ、コロナ
あるんでしょうね、
え、まだやってんのと思って、
そう、この間ね全然関係ないけど、
うん、
病院行ったら、
うん、
俺本当ね、うん、気づかなかったの最後の最後まで、
うん、
結構ね人が待ち合室いて、
うん、
で帰る時に気づいたんだけど、うん、マスクしてないの、うん、俺と先生だけだった、
うん、先生取ってていいの、
先生ドクターしてなかった
先生が取ってんだ、うん、ひどい、
あとの人そういえば全員してたわと思って、
ああ病院行くときはしないといけないみたいな、
あ、そうなの、
え、わかんない、私皮膚科に行ったときね、
も俺も全然しない、
私皮膚科だから全然しなか、うん、してなかったら、
うん、
なんかすごい驚かれたよ、へーみたいな受付で、で、どうしたんですかしたら、マスクみたいな、
ウィズコロナ、
ウィズコロナで、
なるほどね、
いや皮膚科なんでって言ったら、うん、一応病院なんでって言われて、
あ、そう
なんかね、もう
そういうとこ行くと分かりやすいね、
もうなんか生きてる心地しないよね、うん、なんか違う惑星来たみたいな、
う
ん、
ちょっとあの街中出ちゃうと最近はねマスクしてない人もそこそこいるけど、
ね、
うん、
ま
あねっていうことまあちょっと話が脱線しちゃいましたけど、
うん、
うん、でもちょっと本当に終わりにしないともうまずいぜって話で、
そう、ね、
話です、もう、もう選挙に関してだけで言うと、
うん、
もうだけでいいですよ、余計なこと考えなくていいです、もう選挙のことだけでいいです、
もう生きるか死ぬかの瀬戸際だっていうことなんだけど、
もう
伝わらない ね、
ね、ヒントいっぱい出てるのにね、
うん、でも生きるか死ぬかだよ本当に、
うん、だから過去最低の選挙投票率を叩き出さないとね、
うん、
うん、
そうだね、でもまたフェイクメディアが
言うだろうね、
なんかね、
まあ、言ってもね、まあ、もう時間の問題かなって気もするですね、
するですね、
うん、
本当に
でね、ちょっと最後にちょっとね、
はい、
また別件で一つ触れておきたいなっていうことがあって、
はい、
これちょっとすごくて、
うん、
いきなりですよ、突拍子もないことを言います、
は
い、
何、
キリストって、
あ、
はい、キリスト、はい、イエスキリストね、
はい、
うん、で実は、
うん、
嘘だったと
ね、
もうちょっとこちら詳しく言いますね、
はい、
西暦325年、
はい、
うん、まあ、今から約1700年前に、
はい、
1700年前ローマ皇当時のローマ皇帝であるコンスタンティヌスっていう方が、
うん、
ただその人による発明であることが分かったと。
はい、
うん、
すごいよね。
これすごいよね。
これすごいね。私ねこの連休ね、うん、ちょっとこう、うん、お散歩してたらさ、キリスト教会からな、うん、なんか歌声聞こえましたよ。この人たちどうするのかしらと思って。
そうで、そのね、その、うん、なんでじゃあそれが、
うん、
そのコンスタンティヌスの発明によるものの証拠なのかっていうのが分かったかというと、はい、うん、その時に内部告発者がいて、
はい、
うんうん、エウシブス・パンフィリスっていうの、
はいはい、
うん、でその人が、はい、まあ、内部告発をして、
はい、
でそのなんでそのキリストってなったのっていう、うん、その経緯を、
うん、
なんかね、まあ、早い話が、うん、ブリテンの神っていう神がいて、
うん、
そのイエシュアっていう神がいて、
はい、
あとヒンドゥーの神が、クリシュナで、そのクリシュナを、
うん、
ローマ字にするとキリストっつうんだって。
うーん、
でその家その二人の神、
はい、
イエシュアとクリシュナ、
うん、
でそこにアルファベットを J を加えたのがイエスキリストっていう経緯でそうなったらしいですね。
へー、うん、
っていう自作人
だったそうです。これはでもさ、アメリカ人は受け入れられないぞ、うん、なかなか。
ちょっとね、
なかなかあれだけなんか目覚めたみたいにやってるけど、
うん、でもこれさ、
うん、
いろんなんか前にもあったじゃない、その宗教観がそのものがちょっと変わってくるというか、その始まり、
うんうんうんうん、
でもすごいよね。だって1700年前のことが1700年後にさ、うん、ね、嘘がバレるって、
ね、すごいね。また17だしね、
う
ん、
そうそうそう、
ね、
これすごいよね、
うん、これはすごいと思った。
うん、
でもこね、宗教
これ、ね、いろんな価値観というか、だって、
うん、
そうなんだよね。だから宗教そのものが、
うんうん、
もう、
うん、
我々からすれば宗教そのものも、
う
ん、うん、うん、って感じじゃないですか。
そうそうそうそう、
だからそれの始まり、
うん、
崩れ去る始まりなのかなって、
ちょっと混乱しますね、きっと。なんか私たちなんかね、ただへえってポイポイできるけど、
うん、
それにしがみついてね拝んできた人だって、
うん、
だからさ、
うん、
全部嘘だったんだよ私たちの人生は、
うん、
っていうのをさ、どこまで受け入れられるかだよね、
うん、そうなんだよね。でそこでさ、うん、聖書ってあるじゃない、
はい、
で僕もあんま詳しくないけど、その旧約聖書、うん、新約聖書とかも あるんだけど、
うん、
そもそもが、
うん、
なんかちょっと我々洗脳で勘違いしてるのが、
はい、
なんかキリスト教ってイコール聖書みたいな、じゃないんですよね。キリスト教っていうのはただの宗教であって、
はい、
聖書は言い方変えると世界最古の書物っていうの。
あ、ただ書物なんだ。
そうだから別にキリストの教えが書いてあるとかそういう話じゃない。
ああそうなんだ。
ないんだよねあれは。
うん、うん、
だからそのなんていうのかな、だからその辺がだから我々ごちゃごちゃになり始め、なん
そうだね、
ごちゃごちゃになりがちだけど、
そうだね、ごちゃごちゃ、
うん、ってなる、うん、だけどその、
うん、
じゃあそのイエスキリストそのものが誰かの発明
本当ね、嘘
だったってなると、
うん、
まあ、今後いろんな分野も、
ね、崩れ
てくるよね、
いくよね、
うん、
全部嘘なんだよ、
ね、
こんな長い間嘘つかれてきてきたんだよ。
だから日本だけで見ても、
うん、
まあ、いろいろな宗教はあるけれども、
うん、
まあ、ほとんどがその神社本庁とか日本宗教連盟とか、
本当だよ、
そういったものに参加しておるわけで、
本当だよね。
だから本当に宗教もね考えなきゃいかんなと。
本当だよね、うん、
だけどその前にね、うん、
はい、
選挙です。選挙は茶番です。
本当
プロレスです。
本当
与党野党という派閥の茶番劇です。
そうい
いですか、茶番です。
茶番です。